ポッドキャストイベントレポート。この番組はブロックチェーン暗号資産専門メディアの新しい経済がお送りする番組です。今回は特別編としましてですね、先日4月9日に東京で開催されましたクリプトエイジジャパンのミートアップ、その模様をですね全3回に分けてお届けします。第1回目の今回は、なぜ Web3 が必要なのか、なぜ若者にチャンスがあるのかというテーマに沿ってですね、クリプトエイジを主催する Web3 ファンデーションの帯名祐介氏、そしてステークテクノロジーズアスターネットワークの渡辺壮太氏が登壇したセッションのレポートとなります。一部イベント会場で収録しておりますので音声が乱れるところもありますが、ご容赦いただければと思います。なおですね、同時にその後のセッション、今回3回にわたってお送りいたします。3回すべてのセッションがポッドキャストで配信しておりますので、合わせてそちらもチェックしていただければと思います。それではぜひお聞きください。
はい、皆さんこんにちは、渡辺壮太です。多分ほとんどの方が初めましてだと思うんですけれども、シンガポールからやってきました。本当に尾身さんと昔日本にいるタイミングって本当に少ないんですけど、たまたまこういう機会があったっていうことが非常に嬉しく思いますし、今日多分会場化していただいている堀江さん、デリーの堀江さんと、あと今日準備していただいたクリプトエイジの、皆さんには非常に感謝しております。少し自己紹介なんですけれども、今スターネットワークという日本初のパブリックブロックチェーンを作っています。で、作り始めたのが、ま、3年くらい前ですね。で、その時は Web2 って言ったら誰も相手にしてくれなかったんですけど、Web3 ですね。Web3 って言ったら、誰も相手にしてくれなかったんですけど、最近時代が追いついてきたな、というふうに思ってます。まあ、その他にも、日本ブロックチェーン協会の理事をやっていたりとか、マルイグループでアドバイザーさせていただいたりとか、トラステッドウェブっていう内閣官房がやってるものに関わらせていただいたりとかしています。はい、本日はよろしくお願いします。はい。アスターネットワークの説明をすると、日本初のパブリックブロックチェーンです。で、今、ブロックチェーンって繋がってない。まあ、繋がっていてもコストが高かったりとか、遅かったりするのが現状だと思うんですけれども、こうマルチチェーン時代に備えて、ブロックチェーンを繋ぎ、そこのスマートコントラクトプラットフォームとして、機能するようなものを、このポルカドットっていう大きなプラットフォームの中で作ってます。で、いろいろサポートしてもらってて、バイナンスとかコインベースとか、フェンブシとか、ポリチェーンとか、あと、Web3 っていう言葉を作ったキャビンウッドとかも今、アスターに投資していただいてやっているような形です。はい、今日は、Web3 の話と、多分、企業家として、じゃあ Web3 でどういう活動とか戦い方をしてきたのかみたいなところが、話せると思うので、質問もろもろお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。僕も簡単に自己紹介すると、僕は、もともとベンチャーキャピタルやった方にいた中で、2017年後半ぐらいから、なんか Web3 エコシステムの立ち上げを、まあ、日本でやり始めて、イーサリアムジャパンを作ったりとか、あと、まあ、僕と渡辺のこう出会いの場になった、こう、若者の Web3 コミュニティ、クリプトコミュニティ、クリプトエイジみたいなものを作って、なんかこう、海外のトッププロジェクトをいろいろ日本に連れてきて、イベントやったりとか、して、まあそういうのをやる中で、まあキャビンウッドと、親しくなって、それをきっかけに Web3 ファンデーションにジョインして、まあ、おととし、ポルカドットローンしてみたいな感じですと。Web3 ファンデーションは、まあ、イーサリウムにおけるイーサリウムファンデーションみたいなもので、まあ、ポルカドットっていうものを、考案して、ローンチを主導したりとか、あと、まあ、2018年から Web3 サミットっていう、Web3 業界におけるカンファレンスをやったりしてますと。あと、ま、僕と渡辺で一緒にやってるようなところで言うと、このネクストウェブキャピタルっていう、ま、Web3 アクセラレーターみたいなところだったりとか、あと、ま、今日のこのクリプトエイジとかですね。で、ま、ちょっと簡単にその4年前とかぐらい、ちょうど確かクリプトエイジみたいなの始めたのが4年前とかですね。
4年前長いです。
その頃、実はなんか僕も、ソータもすごい、ま、日本に希望を持ってたりか、日本がこう Web3 の世界の中心になるかもしれないみたいな、こう期待感がすごいあったんですよね。っていうのは、こう、まあ、こうイーサリアムジャパンみたいな、こう最初のイベントをやった時とかは、こういう、まあ、ビタリックをはじめ、まあ、イーサリアムの初期プロジェクトのファウンダーだったり、ギャビンとかがみんなに統計集結して、東大のポールを借りてイベントやったりとか、あとコスモスだったり、メーカーのファウンダーたちとかが、日本に来てたりとか、あと、まあ、そうですね、このクリプトキティーズの、ファウンダーが日本に来てイベントをやったりとか、本田、サッカーの本田さんと、イーサリアムファウンデーションのトップ、埋められてるのは、宮口さんっていう日本人の方なんですけど、まあ、その人たち一緒にイベントやったりとか、なんかこういう、まあ、カンファレンスで世界中から結構日本に集結をしたりみたいな、 まあ、ギャビンもね、日本に何回も、来たりとかしてました。で、まあそうですね。やっぱりその後、結構規制が日本を今強化されて、今、それこそ、ソータとかが政府に掛け合って、税制を変えて、変えようみたいな武器を作ってはいるんですけど、まあ、結構止まっちゃったのかなと思ってて。ただ、まあ今回僕らがこういうイベントだったり、まあ、改めてクリプトエイジみたいなものを、やろうと思ったら、やっぱまだまだ全然日本に、Web3 中心に戻るチャンスはあるのかなと、僕らは考えています。まあそのあたりとかね、後でお話できたらと思うんですけど、まあそもそも Web3 とは何なのかみたいな、で、なぜ重要なのかみたいな話を、していければと思います。まあそのさっき、申し上げた通り、まあ最初ギャビンが2014年にブログを書いたのがきっかけで、概念が初めて出てきたみたいなところで、ここはとかソータの方
かな。はい。その後、Web3 っていうからには、こう、Web1 と Web2 があるわけなんですけれども、Web1 がいわゆるリーダブルウェブといって、こう、まあ、コンテンツを読むウェブですよね。で、Web2 がリーダブルと、ライタブルっていう形で、今の Facebook とか Twitter みたいな形で読んだり書いたりすることができるウェブだと。で、ただ、我々のデータっていうのが、個人のデータがそういう大企業のサーバーとかで管理されているので、こう、インターネットと、こうやり取りをするときに我々のデータって実は我々で管理しなかったりとか、そういう大企業を管理して、まあそれで、まあ過去にいろいろ事件が起こったりしているというのが現状だというふうに思っています。で、Web3 でできるようになる機能は、このリードとライトに加えて、オウンとかベリファイということですね。そのスマート、メタマスクとか、もしそのディファイとか使った方がいたらわかると思うんですけど、こう自分のもうメタマスクと実際のスマートコントラクトがダイレクトで繋がってるんですよね。間にミドルマンがいない。でそうすると、じゃあ自分が何を払ってて、何を受け取っていて、その払ったものが次にどうやって使われているのかとか、いいのが検証可能であると。ベリファイラビリティって言うんですけど、まあ検証可能性。で、あと、デジタル上で、二重改ざんとかができなくなったので、NFT みたいに。このデータとか、このコンテンツを自分でデジタル上で持つっていうことができるようになったというのが、オーナーシップの部分のオンっていうものですね。
で、ただ、まあ、その、僕らは、まあ、その Web3 を単なる、まあ、Web の進化論だけにとどまる話とは思っていなくて、っていうのは、その、別に Web が出現する前から、僕らってこう、得体の知れない、まあ、第三者機関を盲目的に信頼、信用して、そうじゃないと社会生活が送れないみたいな時代がずっとあったわけじゃないですか。まあ、具体的に例で言うと、まあ、銀行とかもそうですし、じゃあ、まあ、国家とか、日本円みたいな仕組みもぶっちゃけそうなわけですよね。で、なんで、その、まあ、流れが、結局、ウェブが出てきたことによって、よりこう、強化されたというか、まあ、その、課題がより、まあ、鮮明に出てくるようになってきたっていうのが、まあ、ここ5年ぐらいの話、5年、10年ぐらいの話なのかなと。で、初めて、この、まあ、ウェブ3っていう、まあ、最初、こう、ビットコインっていうものが出てきて、こう、第三者を介さずとも、その、ピアツーピアで資産を送り合えるっていうことが、まあ、初めて実現できるようになった。で、それが出てきたおかげで、まあ、一気にその、まあ、まあ、信頼を、こう、信頼を革命するというか、初めて、まず第三者機関を盲目的に信頼せずとも、僕らが生活を自由に送られることができる可能性が見出せるようになってきた。で、ただそれが Web の世界から始まるっていうだけで、まあ、Web3 って言っただけの話で、なんで、まあ、僕らは別にそれは Web だけの、ところにとどまらない、もっと大きい社会革命というか、なんで、ウェブ、の中の、例えばソーシャルだとかモバイルだとか、そのレベルのこう波の、話、次の大きい波だとかっていう話じゃなくて、そのウェブだけにとどまらない、社会革命なのかなと思ってます。で、まあ、インターネット最初の夢って、当時、ウェブ1、まあ、90年代後半ぐらいの、開発者たちが考えてた世界って、まさにそういう、初めて、こう、世界がインターネットを通して繋がって、もっと僕ら、こう、フラットでオープンな、世界を作るのかもしれないみたいな。まさにそういう、こう、すごい、こう、希望溢れる世界観をみんな、当時語っていて、で、そこに、まあ、ワクワクした、若者たちが、まあ、まさに今僕らがこうやって集まっている形で、90年代後半、アメリカだったり、世界中、日本でも、集まってみたいな、あとそういう時代が、あったわけですよね。で、そうですね。なんで、 その中で、まあ、ただ結局その Web2 に至る中で、結局そのインターネットを作る、この携帯自体が、株式会社っていう、まあ、携帯しかなかったっていうのが結構、その後中央集権化していった原因の一つなのかなと思っていて、結局そのやっぱり株式会社っていう、携帯やる以上、やっぱりその、じゃあ株主利益を最大化して、企業価値を最大化させようみたいな、そういうところに、まあ、どうしても力学が働いてしまうと。なので、やっぱりその Facebook だったり Google とかも、いかにじゃあ自社にこうユーザーを集めて、データを集めて、自分たちだけ独占するかみたいな。まあそういうふうにならざるを得なかった。なので、まあただそこが初めて、ようやく今、そのじゃあクリプトカレンシーが出てきてとか、DAO みたいな概念が出てきてっていう形で、初めてこう、まあ株式会社って携帯によらずともインターネットを作れるみたいなところが、まあ今、僕らが生きている、まあ時代の変革点なのかなと思ってます。
はい。で、Web3 とかビットコインとか言うときに、まあビットコインとか Web3 は違うんですけれども、これパンテラのプレゼンテーションとかに入ってた、パンテラってアメリカの、一つ。
アメリカで初めてビットコインファンド
作った。そうですね。で、が言ってたのは、こう、インターネットの最後のミッシングピースがビットコインみたいな価値を送るようなプロトコル、インターネット上で価値を送るようなプロトコルだというふうに言っていて、インターネットを詳しい方は TCPIP とか、そうですね、SMTP とか HTTP とかいろいろこうプロトコルがあるのがわかると思うんですけども、この価値を送るプロトコルっていうものが欠けてるよねっていうのを、経済学者なんですけど、経済学者のミルトン・フリードマンっていう人が1999年くらいに言ってて、で、この最後のピースは、こう、A から B、B から A にお互いのことを知らずにインターネット上で価値を送れるようなプロトコルだみたいな言われてたんですね、ずっと。で、それに対して初めて、こう、現実的な解放としてビットコインが生まれているというふうになってます。なので、この Web1、Web2、Web3 が、繋がってると。Web1 のムーブメントが思想が着々と継がれてきて今の Web3 があるんだぞっていうのが、まあ、非常に重要なポイントなのかなというふうに思います。
そうですね。で、だからこそ、まあ、すごく大きい変革を起こせる可能性に今、僕らはいるのかなと思っていて、これギャビンが、言っている言葉なんですけど、まあ、ペンは剣よりも強しって、まあ、言われてきたけども、きっと今、こう Web3 クリプトの時代が来たことによって、今はペンよりもはるかにキーボードの方が強い時代がもうすぐそこにやってくるだろうとか、まあ、もしもう来てるだろうみたいなことを言っていて、まあ、まさに本当にそういうのが実現し始めてるのが、まあ、ここ数年の大きいクリプトとか Web3 の、まあ、潮流なのかなと思ってます。やっぱり今すごい Web3、Web3 ってこう、バズワード化して、なんかまあ、言ったらこうね、4年前、5年前ぐらいの ICO ブームというか、そういう感じでこう、ね、ハイプがすごい高くなってるって思う人もいるかもしれないんですけど、まあいつも、まあでも、だいたいどの時代もですね、こうなんか、一握りのジーニアスとか、世界を変えていく人たちは、やっぱりこういう狂乱の中から、まあ生まれてくるんじゃないかなと、思ってます。で、まあ今言ったようなこととかは、ちょっとこのノートで記事を書いたことがあったので、興味ある人はインターネット最初の夢とかで検索していただくと出てくると思います。で、じゃあなんで Web3 に若者では大きいチャンスがあるのかというところで言うと、まあこれ以降とか、まさに本当に僕らが4年前とかにこうクリプトエイジミートアップやってた時にもう使っていたようなそのままなんですけど、まあ代表例で言えばまあビタリク、まあ19歳でイサリムのこう構想を作って、現在もまだ28歳みたいな感じ。で、まあ当時のスライド書いてたのは時価総額5兆円以上みたいな、なってるんですけど、まあ今まで言うともう約50兆円みたいな。
早いですね。
そうですね。まあそういうのをまあ普通に今の20代が、作っているっていう。だからまあこんなことはまだ歴史上初めてなのかなと。人類史上初めて。あとまあもう一人例で挙げると言うと、挙げるところで言うと、まあオラフ・カールソンウィーっていう人がいて、まあ、彼とかはコインベースの第一号社員だったんですけども、27歳ぐらい、4年前、5年前ぐらいに、ポリチェンキャピタルっていう、まあアスターも出資を受けてる、クリプトヘッジファンドを立ち上げて、で、当時2018年時点でまあすでにファンド規模1000億円以上みたいな段階なんですけど、まあ今は多分もう余裕で数千億以上、もしかしたらもう1兆円に近いんじゃないかなというようなところを、まあ、その30代そこそこの若者が運用してるっていう。まあ彼以外にも本当に今20代とかで、まあそのクリプトファンドを立ち上げてる人っていうのはグローバルで非常に多いですね。 で、その中で、例えば、まあ、高校生みたいな人たちが、こう、リサーチャー、アナリストとかで活躍してるみたいなケースも、アメリカ、ヨーロッパだと、普通にあります。
ホリーチェーンは結構、デイリーでやり取りするんですけど、いや、リサーチャーの人とか、本当にすごい若い人多くて、本当に優秀なんですよね。で、ポリチェーンは、これ VC でお金出す人たちなんですけど、リサーチ機関があって、そこでエンジニアを採用してるとか、まあそういう世界観なので、なんかタレントがあって、そのブロックチェーンにフルコミットしたい人は、もう VC でも働けるみたいな世界観ではあると思います。
そうですね。あともう一つ例を挙げるのであれば、ブロックチェーンアートバークリーっていう、まあまさにこう、クリプトエリアにちょっと近しいというか、そのバークレーを拠点に、まあ、スタートしたブロックチェーン、もともとはサークルみたいなところなんですけど、まあ、彼らとかも、もう2018年ぐらいから、17年ぐらいから、企業向けに対して、こう、ブロックチェーンを教えたりみたいな、コンサルティングしたりみたいな形で、もうかなりもう企業みたいな形で、もう大規模になってきていて、で今もですね、ブロックチェーンアートバークリー主導でいろんなこう、アクセラレーション、まあ、インキュベーションみたいなことをやったりとか、したりもしています。当時僕2018年ぐらいにアメリカ行った時に、このブロックチェーンアートバークリーの、メンバーとかにもあったりして、彼らも今、もうなんか大きいクリプトファンド自分で運用してたりとか、自分でプロジェクトやろうとしてたりみたいな、いまだに活躍しています。あとはですね、まあ、まあ、当時から、こういうか、シールフェロー、まあ、ピーター・ティールが立ち上げたフェローシップなんかでも、採用された、選出される若者の中で結構クリプト関連の人たちはいたりしてですね。まあ、実はビタリックもですね、このシールフェローシップに選ばれて、そのままイーサリアム始めたりとか、ジョエとかはですね、最初オーガーっていう、まあなんかプレディクションマーケットのプロジェクトを始めて、で、今は、パンテラキャピタル、まあさっき言ったアメリカ、一番最初からクリプトファンドを始めたところの、まあチーフインベストオフィサーみたいなことになっていて、いまだにそこで、コアメンバーの一人としてやったりしてます。で、当時2018年段階とかでも、まあかなりこうブロックチェーン関連の、人たちがシールフェロシップに、まあ、入ってきていて、それこそポルカドットのコファウンダーで一緒にこうギャビンとかと開発を CTO として主導してきたロバートとかも、その一人だったりしましたと。で、いまだにまあこれ以外のメンバーもですね、めちゃくちゃこの業界で活躍してますと。まあなんでですね、まあこういう感じでも、まあアメリカ、ヨーロッパ、まあそれ以外の、国々でもですね、本当に若い世代が、まあ引っ張っていって、まあもう日々新しい進化が起きているのが今の Web3 クリプト業界の世界なのかなと思っていて。
これ僕ちょうど2018年とかにこの資料を、はい、これ僕学生として見てて、はい、同じ年とか多分いるんですよ。ビタリックとか僕の一個上とかなんで、いやー、分けてらんないなっていうのを今、切実に思い出しました。
そうですね。
はい。
で、まあ、本当それで、まあ、だからこそ、まあ、だったら僕たちもできるよねっていうのを、まあ、本当に4年前から、お互い言ったりしていて、で、未だにそれは、心から思っていて、別にまあ、国とか人種とか関係ない、もう超グローバルな領域なんで、別に日本人でも日本からでも、こういった、世界で活躍できる可能性は、まあ、まさにね、ソータとかが本当にその、いい例だと思うんですけど、作っていけると思っているので、そうですね。なんでこう、今日のこの場から、また次の、ビタリックとか、なんかそういう、こう、の、なれる可能性というか、全然あると思っているので、なんでまあ、そうですね。このクリプトエイジを通して、まあ、お互いこう、仲間を作ってとか、学びを深めて、ね、なんかまあ、一緒に世界で、こう、勝負しようっていうところが、まあ、今回の趣旨というか、伝えしたいことの大きい一つですというような形ですね。はい。で、一応まあ、これで、この最初のセッション終わりなんですけど、あとまあ、2、3分あるので、もしよければ、なんか付け足すことはあります。
いや、そうですね。この資料を僕もその若い時に見てて、多分、今の皆さんとかの立場で見てて、やっぱり、僕も刺激もらいましたし、で、まあ、アスターはまだまだこれからって感じですけど、一応世界でこう戦うことができてるっていう部分はあるのかなっていうふうに思ってて、本当になんか皆さんの可能性は無限大というか、クリプトとか Web3 の業界って本当にまだまだ歴史がないので、でその分こう視座を高く持って、最初からグローバルで、こう、もうあと気合入れてやれば多分みんなできる領域だと思うんですよね。僕エンジニアじゃないし、ネイティブでもないし。はい。 なので、すごいチャンスだと思うので、ぜひ、こう Web3 にベットする人たちが、こう日本からグローバルでもっと増えていけば、まあ、この国ももっと良くなるんじゃないかなっていうふうに強く思います。
はい。そんなような形で、最初の、メッセージというか、セッションを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。